小澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回はどんなお話を聞きできるんでしょうか。
はい、今回はエスバードにあるファブスタという施設の紹介をさせていただければと思って、来させていただきました。
ファブスタってこうパッと聞いただけだと何をするところなのかイメージ湧きにくいと思うんですけれども、
はい、
ファブスタってそもそもどういったところからこの言葉は来ているんですか。
あ、はい、ファブスタは、ファブリケーションスタジオという、名前の略称でございまして、ファブリケーション、ものづくり、スタジオ、工房、ものづくり工房という意味を込めて、名付けられました。
ものづくり工房、
はい、
そしてエスバードにあるっていうことは何かその工業的産業的なものづくりということですかね。
あ、はい、ファブスターはですね、令和2年の秋に施設の整備を行い、運用を開始いたしました。整備した目的になるんですけれども、
はい、
南信州地域は、機械製造業の、企業様が大変多いというところでございますので、次世代を担うですね、学生層、主に小中学生が早い時期に、ものづくりに触れていただくことで、その後の進路選択をするきっかけを作ることを目的に、活動をしております。
そうするとその小中学生、お子さんが体験できるようにっていうのが主たる目的なんですね。
そうですね、当初整備した当時の目的とするとそういうふうに、というふうに、はい、整備して。
ただその工業的なものづくりの機械となるとちょっと難しいイメージありますけれども、例えば具体的にどんな機械があるんでしたっけ。
はい、ファブスタに置いてある機材なんですけれども、主に3つになります。1つ目は、皆さんも聞きなじみがあるかもしれませんが、3D プリンターを置いてあります。3D プリンターは、3次元のデジタルデータをもとに、樹脂や金属などの材料を1層ずつ積み重ねて立体造形物を作り出す、機器になっております。2つ目は、レーザー光線を、照射して材料を加工するレーザーカッターが置いてあります。パソコンで作成したデジタルデータをもとに、木材、アクリル、紙、布、革などさまざまな素材を、切断、彫刻、刻印することができます。3つ目に置いてある機材は、カッティングマシンという機材になります。パソコンで作成したデザインや文字のデータをペン型のカッターでさまざまな素材をカットすることができる機器になっております。
割とあれですね、どれも精密機械でもありますし、もともとそのコンピューターでデザインをして、それをまあ立体にしたりとかカットしたりとかっていうところが必要になってくるってことは、コンピューターの知識なんかもちょっと必要になってくるんですか。
あ、そうですね、 3D プリンターで、作成するデータに関しましては、3D CAD という、ソフトで、データを作成していただく必要がございますので、そういったパソコンの知識も、必要になってきます。
ちなみにその小中学生対象ということでね、最初お伺いしましたけれども、小中学生でもできる範囲の難しさっていう感じですか。
あ、そうですね、小中学生でも体験しやすいような、プログラムということで、主にですね、小中学生向けにはファブスタの、体験会というものを実施しております。主にやっているのは、レーザーカッターの体験になるんですけれども、ご自身で描いてきてもらった絵をですね、レーザーカッターで、スキャンをして、そのままコースターに刻印をするして持って帰っていただくというような、体験会を行っております。
あ、そうするとレーザーカッターと言いつつも、その威力を少し弱めることでこう素材を焦がして絵を描くっていうことができるんですね。
そうですね、専門用語ではパラメーターって言うんですけども、その数値をですね設定することによって切断をしたり、刻印をしたりということを、体験してもらって、その面白さに気づいてもらいたいなということで活動しております。
ちなみに令和2年度から開始になって、今までもかなり多くの小中学生が体験されたと思うんですけれども、実際どんな感想が聞こえましたか。
はい、非常に楽しかったというような声が聞かれましたし、昨年体験していただいた小学生に関しましては、我々が操作をいつもしているんですけれども、もう自分でやりたいというふうにすごく興味を持ってくださった、確か小学2年生だったかと思うんですけれども、パソコンの操作からすべてご自身でやったということがあってですね、非常に我々としても開いてよかったなという感想を持っております。
将来有望ですね。
そうですね、ぜひ当地域に残っていただいて、ものづくりに貢献していただけると嬉しいなと思っております。
そうですね、一回外に出たとしてもまた ここにね戻ってきてくれるといいですよね。
そうですね、
ただ今小学2年生っていうふうにおっしゃってましたけれども、そんなに小さいお子さんでも人によってはできるものなんですか？
そうですね、その子は、昔からパソコンの操作をしてたというところもありますし、基本的には、低学年の方でも体験しやすいような、プログラム構成をさせていただいております。また、人数が少ない、小学校なんかですと自分自身でこうデザインをしてですね、キーホルダーを作るというような体験会も実施をしております。なので人数に応じてプログラムの方は、随時こう変更しているというような感じになります。
今そうやってお聞きすると、あ、やってみたいというふうに感じられた方もいらっしゃると思うんですけれども、実際誰でもその機会は使わせてもらうことはできるんですか？
あ、そうですね、ファブスタはですね、体験会というものの他に操作講習会というものを、行っております。この操作講習会を受講いただければファブスタに置いてある機器を自由にこう利用することができます。操作講習会、機器利用ともにですね、有料となってしまうんですけれども、操作講習会を受講した方には、その後機器の利用をしていただきたいという我々の思いもございますので、機器の利用の際に、割引が受けられる利用券なんかも配布をさせていただいております。
このファブスタ、今までの活動の中でさらに新しい試みなどは何かありますか？
はい、昨年度からですね、部活動の地域移管ということで活動しているエンジョイスクエアという団体の取り組みがございます。そこの団体の、取り組みに我々も賛同をいたしまして、昨年秋から、当センターの方でデジタルものづくりクラブということで、活動に参加をさせていただいております。
クラブっていうことはクラブ活動の一環としてお子さんたちが参加できるというものですか？
はい、そうです。
年齢の対象はどのくらいでしょうか？
小学4年生から、中学3年生までというふうに我々の方はさせていただいております。
いや、実際にそれだけの世代のお子さんたちが今来られているわけですか？
はい、昨年度は、初めてだったというところで、2名の方の参加だったんですけども、今回、夏に関しましては非常に多くのお申し込みをいただいているところがあります。ただ、我々の方で置いてある 3D プリンターが4台しかないというところがございまして、本当はもう少し定員数を増やしたいところではあるんですけども、毎回4名というふうにさせていただいているところがございます。
今現在非常に申し込みが多いという状況で、じゃあ今申し込んでもすぐは参加できないという形ですか？
そうですね、今回非常に多くの方の、お申し込みいただいておりまして、現在キャンセル待ちというところがあります。当センターといたしましては、エンジョイスケアの活動は、冬もやるというふうに伺っておりますので、開催方法なんかを、考えまして定員数を増やすようなところもこれからは考えていければなというふうに考えております。
また今お聞きしてくると、ラジオを聞きの大人の皆さんも、あ、いいな、やってみたいっていうふうに思われる方ですとか、例えばそういう知識を習得したいみたいな方もいらっしゃると思うんですけれども、もちろん大人でも操作講習会を受ければそちらの機会を使わせていただくことができるんですよね？
あ、はい、今年もですね、操作講習を受けていただいて、ご夫婦で、受けていただいた方が、土曜日1日、ファブスタの方を貸し切ってですね、自由に工作をしていたというところがございます。
へえ、そういう時間の過ごし方も素敵ですね。
非常に素敵だなというふうに私も感じました。
またこういった産業に携わっている企業の皆さんにとっても興味深いところですよね。
あ、はい、昨年度から企業様のご利用も増えてきておりまして、企業様でデザインした新商品なんかの、サイズ感を見たいということで、3D プリンターの活用なんかをしていただいた事例もございます。
そういった実験をさせてもらえるのはありがたいことですし、そういった機器を使えるのは非常に貴重ですよね。
そうですね、長野県でも珍しいというところがございまして、昨年度も、長野県 3D プリンターなんかで検索すると当センターが引っかかって、北信の方からの問い合わせなんかも非常にあったということがあります。
それはなんか私たちにとっても誇らしいことですね。
そうですね、ですので非常に珍しいものを置いてあるなというふうに私も思っておりますので、ぜひ皆さんに気軽にこう体験、もしくは操作講習を受けていただいて、ご利用が多くなっていっていただければ大変嬉しいなというふうに感じております。
今ご興味を持たれた方はぜひ南信州飯田産業センターの方にお問い合わせください。この貴重な資源をみんなで活用したいですね。
そうですね。